教会の暦においては、今申し上げたように今日が12月25日の直前の日曜日ということで、クリスマス礼拝ということになります。一般の暦においては今がですね、一番昼が短い、夜が長い季節を迎えているわけです。今日でしょうか、明日でしょうか、一応暦の上では冬至などと言われていますけれども、今朝はですね、6時くらいにもまだ真っ暗でした。私はですね、こう5年前の1月1日のことを、暗闇と言いますと思い出します。5年前、私は進学校の最終学年の4年生だったんですけれども、大体進学生たちもですね、自分の母教会に正月は帰っていくんですけれどもですね、私は、まあ、この盛岡の教会での招聘はもう決まっていたんですけれども、もしかすると卒業論文がちゃんと書けずに来ることができないかもしれない、岩手に赴くことができないかもしれないという焦りとともにですね、進学校に居残りで卒業論文のその作業を続けていました。そんな人はですね、ほとんどいないんです。皆さんちゃんとですね、帰られるんです。ですので、その時進学校の寮に残っていたのは、普段は40人弱ぐらいの進学生たちが生活しているんですけれども、私ともう一人の二人だけしかいなかったんですね。シーンとこう静まり返った寮で迎えた1月1日元旦でしたけれども、その元旦にですね、太陽を見たいと思ったんです。初日の出ですね、日の出を見たいと思い立ちまして、その方と二人で、残られていた方と二人で、私とで進学校の屋上に登ったんですね。屋根の上に登って、暗闇の中でですね、そして太陽が昇ってくるのを待っていました。私の心の内はですね、不安だったんです。本当に卒業論文がうまく書けなかったらどうしようという不安だったんですけれども、やがてですね、空が白み始めて、そして地平線にわずかに姿を現した太陽がみるみる大きくなっていって、圧倒的な明るさによって辺りを包んでいた暗闇を駆逐していく、その様子は何かですね、神秘的といいますか、あるいはですね、恐ろしささえ覚えるようなあまりのエネルギーに、でもですね、この光にこそ希望があるような、そんな思いを抱かせるものでした。私はですね、その光のうちにこの世界を作られて、そしてすべを治めておられる神様の偉大さを思って、何かですね、その不安に満ちているその心の内にも光が差し込んだようなですね、そんな思いがしたんでした。あと10日ぐらいで迎えます2009年の元旦は、教会の屋根に登りたいななどとちょっと考えているんですけれども、イエス・キリストの誕生はまさにこの日の出に例えられています。イエス・キリストの誕生はこの日の出に例えられています。今朝開かれていますのは、先ほど読んでいただきましたのは、ルカの福音書の1章の67節から79節の箇所です。ここにはバプテスマのヨハネの父ザカリア、バプテスマのヨハネの父ザカリアがその息子ヨハネの誕生に際して語った予言の言葉、あるいは歌った賛美の言葉、ザカリアの賛歌、賛美の歌、ザカリアの賛歌と言われますけれども、この言葉が記されています。先週までのアドベントの期間は3週間にわたって、このザカリアとエリザベスという老夫婦、年老いた夫婦とその息子ヨハネの誕生にまつわる場面からお話を続けてきました。御使いガブリエルの言葉を信じることができずに、神の裁きによって10ヶ月もの間聞くことも話すこともできなかったザカリアです。その耳が閉じられ、口が閉じられていたザカリアでした。でも御使いが告げた通りに男の子が誕生し、名前をつけようとしたその時、開かれたザカリアの口は、彼の名はヨハネと叫びました。ヨハネという名前の意味は、主は憐れみ深い、主は恵み深い、 ザカリアのその人の姿を通して、一人の罪人が裁きの中で、しかしその苦しみの中で悔い改めに導かれ、そしてその信仰を告白し、その救い、神様の憐れみ深さ、恵み深さを告白する、そのような場面を先週までの日曜日にお話を続けてきました。今朝のこの箇所は、その時開かれたザカリアの口から咳を切ったように溢れ出てきたその言葉、賛美の歌、その歌が記されています。この時ザカリアによって歌われた歌、語られた言葉、これは2000年以上前の紀元前の時代の、その時代に語られた言葉ですけれども、私たちが今朝向き合おうとしているこのザカリアの賛歌を通して、私たちは私たちにも与えられたこの救い、救いということに関して深く教えられるものです。いきなりですけれども、一番最後の部分をご一緒にお読みしたいと思います。このザカリアの賛歌の一番最後の部分、78節と79節をご覧ください。ルカの福音書の1章の78節と79節、この箇所をご一緒に声に出してお読みしたいと思います。ルカの福音書1章の78節79節、はい、これは我らの神の深い憐れみによる、その憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の影に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。神の深い憐れみによって糸高きところから訪れた日の出、暗黒と死の影に座る者たちを照らすこの光、クリスマス礼拝の今日はザカリアによる賛美を通して、私たちを照らすこの光、救い主の誕生に思いを馳せていきたいと思います。主には3つの点でお話をしたいと思っております。1つ目の点は、それはその憐れみによってということ、その憐れみによって。そして2つ目の点、それは死の影を照らす光、死の影を照らす光ということ。3つ目の点は、我らの足を平和の道に。今ご一緒にお読みしました78節と79節から、その憐れみによって死の影を照らす光、そして我らの足を平和の道に、大きくこの3つに分けてお話をしてまいります。まずはその憐れみによってということですけれども、私たちが今朝まず覚えたいのは主の憐れみということです。ザカリアはこの時どのような思いを持って主の憐れみ、その憐れみという言葉をその口から発したんでしょうか。先週までの箇所ですと、子供が与えられない、そのことゆえの辛さを覚え続けてきたザカリアとエリサベツのこの老夫婦、その老夫婦のことを主は顧みて、そしてヨハネという男の子を与えてくださった、誕生させてくださった、そこに主の憐れみ深さ、恵み深さが表されている。そのようなことも確認をしてまいりましたけれども、ザカリアのこの賛歌の中に現れているこの主の憐れみ、その憐れみという言葉に含まれたこの憐れみのスケールはですね、私たちの想像をはるかに超えるものなんです。変わることのない主の憐れみ、神様の憐れみ、それが一体どのようなものであったのかと言いますと、それはこのザカリアの歌、ザカリアが歌った歌、この歌全体に散りばめられている旧約聖書の言葉、このザカリアの歌には旧約聖書からの言葉が散りばめられているんです。それがこの歌の特徴なんです。そのことから私たちは知ることができます。 この短い賛美、68節から79節までのこの賛美の中には、実にですね、何箇所にもわたる詩編の言葉、あるいはですね、預言者たち、ミカによる預言、ミカ書からの預言ですとか、あるいはイザヤ書からの預言、イザヤ書に記される預言、あるいはマラキ書に記される預言、このですね、本当に何箇所もの預言、旧約聖書の預言の言葉からの引用があるんです。その数は実に、この箇所だけで10数箇所、10箇所以上もの旧約聖書の引用がされています。その一つ一つを今朝は確認していくことはしませんけれども、でもですね、この賛美の前半部分、ザカリアはこの前半部分の賛美を通して、旧約聖書に描かれる出エジプトの出来事を強く意識しているんです。出エジプトの出来事、それは68節や69節あるいは71節というところにはっきりと表されています。68節と69節、これは今週の御言葉にも挙げた箇所ですけれども、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ルカの福音書の1章の68節69節、はい、褒めたたえよ、イスラエルの神である主を。主はその民を顧みて、贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた、はい、71節もご覧ください。ここにはそのように書いてあり、このように書いてあります。この救いは我らの敵からのすべて、我らを憎む者の手からの救いで、まあ、教会の中でですね、今の時代、私たちのこの時代、あがないという言葉がよく使われます。神様によってあがなわれた私たち、それはですね、私たちが罪から救われたということを表す言葉です。神様によってあがなわれたけれどもですね、このあがないという言葉はもともとは、ユダヤ人たちがですね、このあがないという言葉を聞くときにすぐに意識をしたのは、出エジプトの出来事なんです。ザカリアをはじめとしたユダヤ人やイスラエル人にとって、あがないというのは、出エジプトの出来事において実現した神様による救いのことです。あがないという言葉、漢字を見ると、左側にですね、貝のこの辺がついていますから、何かですね、こう商売ですとか、お金に関する字なんだなということを私たちは予想することができますけれども、あがなうというのは、もともとは買い戻すという意味です。買い戻す、あがなわれたというのは買い戻されたということ。ユダヤ人にとってこのあがないという言葉は、かつてあのモーセの時代にエジプトの地で奴隷となっていたそのイスラエル人を、主がご自分の民であるから、その理由だけでご自身のものとして買い戻された、ご自分のものとして買い戻された、あがなってくださった、この出来事を意識させる言葉なんです。この救いは我らの敵からのすべて、我らを憎む者からの救いである。出エジプトの時代、ユダヤ人はエジプト人に憎まれました。エジプト人に憎まれました。イスラエル人は、そしてカナンへと向かう道すがら、行く先々でその地の民からも憎まれ続けたんです。出エジプトというのは、それは決して平和な物語ではなくて、戦いに次ぐ戦いの物語なんです。エジプトの地での戦い、そしてアラノでの戦い、またカナンの地での戦い、戦いに次ぐ戦いの物語なんです。やがて約束の地カナンにたどり着いたイスラエル人ですけれども、でもそれは決して彼らが優れていたからとか勇敢だったからではないんです。いや、むしろ全く正反対のことを旧約聖書は描き出します。それはひたすらに主の憐れみによる、 なぜ彼らが約束の地カナンにたどり着くことができたのか、それはひたすらに神様の憐れみによる、このことを描き出すんです。道すがらイスラエル人たちは、彼らは恐れ敵の前にひるみ、何度も何度もエジプトに帰ろうとし、何か不都合なことが起こるとすぐに嘆きつぶやき、不平不満を指導者であるモーセに対して、さらには神様に対してぶちまけぶつけ、決してその姿は主を信頼する神の民とは呼べないような、そのようなものだったんです。でもそれでも主は憐れみによってイスラエル人を導き勝利を与えられた。この主の憐れみと恵みは尽きなかった。まずザカリアはこの69節を通して、この出エジプトの出来事を通して、確かに明らかであった主の憐れみということを意識するんです。救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。このザカリアの賛歌は、ザカリアの息子のヨハネが生まれた時に歌われた歌です。予言です。でもザカリアの思いは自分の息子ヨハネということを超えているんです。確かにヨハネのこともこの予言の中に現れてきます。76節をご覧ください。76節と77節、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の1章の76節と77節。幼子よ、あなたもまた意図高き方の預言者と呼ばれよう。主の御前に先立って行き、その道を備え、神の民に罪の許しによる救いの知識を与えるためである。この2節がザカリアにとって実の息子であるバプテスマのヨハネと、後に呼ばれることになるその息子ヨハネに関する預言として語られています。意図高き方の預言者とあなたは呼ばれる。主の御前に先立っていき、その道を備え、神のために罪の許しによる救いの知識を与える、それがあなたの生き方だ。来週の日曜日の礼拝の中で、28日の裁判礼拝ですけれども、その礼拝の中でこの予言の通りに、バプテスマのヨハネがイエス・キリストが公に登場する、交渉外に入られるその直前に成していたその働きについて、同じルカの福音書から見ていきたいと思っております。けれどもザカリアはですね、この自分の息子のヨハネが成し遂げるその働きを超えて、その後に生まれることになる、登場することになる救い主キリストをはっきりと意識をしていました。救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。救いの角、角というのはこの聖書の時代、力の象徴だったんです。力強い救い、力強い救いが私たちのためにしもべダビデの家に、主のしもべダビデの子孫から登場する、生まれる、誕生する。バプテスマのヨハネが生まれた時点でまだイエス・キリストは誕生はしていません。でもおそらくこのザカリアもその奥さんであるエリサベツを通して、親戚のマリアに宿っている救い主、このマリアに対して告げられた神様の言葉、このことも聞かされていたんだと思います。あるいはザカリアはこの出エジプトの出来事、この前半部分で明らかにされたこの出エジプトを念頭に置きながら、自分自身のことを考えていたのかもしれません。神様の約束を告げられてもそれを信じることができなかった不従順な自分、自らの罪。しかしそんな自分に対しても神様の憐れみは尽きることがなく、 ヨハネという男の子が与えられ、さらにはその実現を待ち望み続けてきた神様の約束、救い主キリストが誕生しようとしている。何度も何度も神様につぶやき、決して従順とは言えない不従順であったイスラエルの民をも顧み続け、そしてカナンの地へと導いた約束を果たされた、その神様が与えてくださっている、私たちに与えてくださっている約束、待ち望み続けているその約束の実現が今起ころうとしている。救い主を待ち望み続けてきたユダヤ人はどれぐらいの期間待ち望み続けてきたんでしょうか。私たちがですね、何かこう約束をした、その約束したことが果たされるのを待つという時にですね、どのぐらいのことを私たち考えるでしょうか。何か約束したことがですね、果たされないと、本当にそれが数日であっても、あるいは数ヶ月であっても、もうイライラしてですね、なんで約束が果たされないんだと、こうなってしまう私たちです。ユダヤ人はどれだけ神様の約束を待ち望み続けたかと言いますと、数年間ではなく、数十年間でもなく、数百年間でもなく、なんと2000年なんです。ザカリアの賛美の中で2人の人の名前が登場します。1人の名前が先ほどお読みしましたダビデという人の名前、そしてもう1人がアブラハムという名前です。ダビデ、イスラエルの王であったダビデは、だいたい紀元前1000年前後に登場した王様でした。つまりザカリアの時代から1000年遡った時代です。それではアブラハムは一体どの時代であったのか。だいたいですね、紀元前2000年前後、アブラハムの出来事は紀元前2000年前後だと言われています。アブラハムに与えられた誓い、イスラエル人の祖である、ユダヤ人の父祖であるアブラハムに誓われた誓いとは一体どのようなものであったのか、今日はですね、旧約聖書1箇所だけ開いてみたいと思うんです。創世記、旧約聖書の一番最初の創世記の12章の1節から3節までがその約束です。創世記12章の1節から3節。開けましたでしょうか。ではこの箇所もご一緒にお読みしたいと思います。創世記の12章の1節から3節、はい、主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。はい。これがザカリアの時代から2000年前、およそ2000年ほど前に、イスラエル人にとって信仰の父とも呼ばれる、この時点ではアブラムの地のアブラハムに対して与えられた神様の言葉でした。最後の部分を見てください。3節です。あなたを祝福する者を私は祝福し、 あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。やがてこのアブラハムから生まれ出る一つの民族、その民族はやがてユダヤ人あるいはイスラエル人と呼ばれるようになっていきます。そしてそのユダヤ人を通して、さらに詳しく言うならば、そのユダヤ人の一人一人の赤子として、赤ちゃんとして生まれる一人の人物、その救い主を通して地上のすべての民族は祝福されることになる。あなたによって祝福されるというのは、アブラハムの子孫、アブラハムの一人の子孫によって地上のすべての民族が祝福されることになるという神様のこれが誓いであり約束なんです。ユダヤ人たちはそれから2000年間この約束を忘れることがないんです。この誓い、神様の誓いを忘れることなく、いつ神様はこの約束を果たしてくれるのか、そしてこの誓いをいつ神様は実現されるのか、このことを待ち望み続けました。やがて1000年後に登場したダビデに与えられた新しい神様の約束がありました。その約束によってこのアブラハムに与えられた誓い、約束はダビデの子孫を通して実現するということがさらに明らかにされました。そしてそれから1000年です。ザカリアはいよいよアブラハムに与えられたこの誓い、そしてダビデに与えられた誓いが実現する時がもうそこまで来ようとしている、いやもうすでに来ているということを彼は覚えて、そして恐れを持って、湧き上がる感動を抑えることができずに、その約束を果たそうとしておられる神様の憐れみを歌うんです。歌い上げるんです。アブラハムからザカリアまでのこの2000年余りの期間、神様は決してこの約束を忘れることはなく、何度も何度も神様に背いて背を向けるイスラエル人を励まし続け、そして今キリストが誕生しようとしている。この賛歌の背後にあるのはザカリアの感動です。2000年という数字に注目したいと思います。気が遠くなるような長い期間です。2000年という数字、ユダヤ人が待ち望み続けたその期間、2000年という数字です。でもですね、この2000という数字は私たちにとっても馴染みのある数字ではないかと思います。この神様の約束の通りに誓いの実現として誕生したイエス・キリスト、このイエス・キリストの誕生から私たちが今生きるこの時代は、さらにそれから約2000年です。このキリストによって全ての民族が祝福されるという約束が与えられました。しかしこのキリストの誕生に気づいた人はほんのわずかでした。華々しくですね、世界中に影響を与える王様として生まれたのではなく、貧しい大工の息子として誕生してきたイエス、このイエスこそがキリストだと気づいた人はほんのわずか、かけらのような、そのような人数でした。しかし神様の計画は確かでした。神様の約束は今も実現し続けているんです。あのパレスチナの小さな点のようなところで誕生したそのキリスト、そして30年とちょっと後に十字架上で命を落としていったキリストという人物、イエスという人物、しかしこのイエスこそがキリストである。弟子たちによって伝えられ続けたこの福音、このキリストによる救いはやがて イスラエルを支配していたローマ帝国全体に広がっていき、さらにはヨーロッパ中に広がり、そして2000年の歳月をかけて世界中を駆け巡り、今や地の果てであるこの日本における私たちもがこのようにイエス・キリストの誕生を私たちの救い主の誕生として祝うものとされているんです。神様は2000年の間、アブラハムにその約束を与えられてから決してその誓いを忘れることはありませんでした。そしてその誓いの通りにキリストが誕生してから2000年、神様は決してその約束を忘れることはなく、その誓いの通りに全ての民族をこのキリスト、アブラハムの子孫として、ダビデの子孫として生まれたキリストを通して祝福する、この約束を果たし続けているんです。私たちをも祝福し続けてしてくださっている主の憐れみ、この2000という数字、この数字を覚えつつ、私たちはザカリアだけではない。ザカリアが我らの我らの我らの我らのと繰り返す、その我らのうちに私たちもが含まれている。このことを覚えて主を賛美するものとされているんです。私たちの想像をはるかに超えた神様の憐れみ、圧倒的な神様のその憐れみ、決してご自身がなされた計画を反故にすることはない、忘れることはない、その種の歩みを覚えたいと思うんです。さあ、そして今日の2番目は、死の影を照らす光ということです。ザカリアが最後に歌った79節、暗黒と死の影に座る者たちを、この糸高きところから我らを訪れる日の出は照らす。糸高きところから訪れた日の出が照らす暗黒と死の影とは一体何でしょうか。私はこのザカリアの賛歌の中に歌われている、使われている一言は、聖書の中でも最も的確に、そして簡潔に、私たち人間の生まれながらの状態を表している言葉ではないかと思うんです。暗黒と死の影に座る者たちという言葉。暗黒と死の影に座る者たち。我が家で飼っています犬のループは、この季節ですね、冬の季節は、午前中ですね、こう外を見ますと、面白いようにですね、日の光が当たるところに移動して移動して、太陽が動くのと一緒にですね、彼が座るところもこう移動していくんですね。ちょっとでも温まろうとして。午後になるとですね、全く日が当たらなくなりますので、彼はですね、まさに影に座るしかできなくなるんですけれども、私たち人間が座っているのは、ザカリアはそれは暗黒である。イザヤ書にも同じ言葉がイザヤの預言の中でも語られています。私たち人間が座っているのは、影どころではなく暗黒、そしてそれはただの影ではなく死の影だと言われているんです。光を見出そうとしても、どこにも明かりなど見つけることができない暗黒、どんな人生を送ろうともやがては死に向かうしかない、どんな人生を送ろうともやがては死で、死にたどり着くしかない、それだけならば虚しい存在である私たち、こんな私たちを包む暗黒死の影を、ザカリアはその賛美の中で罪という言葉で言い表します。罪という言葉、私たちを支配する覆い包む罪、私たちに希望を見えなくするこの罪、罪ゆえに苦しみに、罪ゆえの苦しみにうめく人間、私たち生まれながらの人間、それは暗黒と死の影に座るものだ。このように聖書は明らかにするんです。今年は近年にも増して、不況という言葉や あるいは格差という言葉、あるいは不正、不正といった言葉が私たちの社会を取り囲んでいる、そのようなクリスマスのように思います。ザカリアが生きた2000年前のイスラエル、この一番最初のクリスマス、この時もそうだったんです。この時のこのザカリアの時代のイスラエル人、ユダヤ人には自由がありませんでした。国そのものの独立が認められずに、ローマ帝国の武力による支配のもとに置かれていたのが彼らです。そしてそのローマ帝国の手先として働く主税人、この主税人たちは、主税人たちが不正を行うこともローマ帝国によって黙認されている、そのような状況です。この主税人による過酷な税の取り立て、それは消費税が 5% だとかですね、そのようなレベルではないんです。それこそこの主税人たちの取り立てによって土地を失い、家を失う、そのような人々が続出していました。農民たちは没落し、家や土地を失って食べるにも困って溢れているような、そのような人々が溢れているような、それが当時の社会の状況だったんです。社会の格差は広がり、不正によって得た富によって栄える人々とは裏腹に、食べるものもない、そんな人たちがですね、やがて登場するイエス様の周りに集まっていく、それも自然なことだったのではないかと思います。そしてそのような人々をイエス様が憐れんで、ある時には食べるものを与えられた、これもイエス様のその視点として自然なことだったのではないかと思うんです。私たちのこの社会以上にと言えるかもしれません、以上に暗闇が支配しているような、それがザカリアたちが生きた、イエス・キリストが誕生した、その社会、世界の現実でした。でもこのザカリアの預言は、人のうちにある根本の罪という問題を明らかにして、そしてその部分にこそ光を当てる、その救いを朗々と歌い上げるんです。人々はイエスこそがキリストではないかと期待をしました。しかしその期待は、やがて王として君臨してローマ帝国の支配を打ち破って、イスラエル、この国に正当な支配をもたらし、そしてこの世界を支配していく、そのような意味での救い主を彼らは期待をしました。でも現実は、イエス・キリストは十字架上で死に、そして紀元70年、ローマ帝国の攻撃によって、ユダヤ人たちは世界中にさらにちりぢりに散らされていくことになります。彼らが願ったような形では救いは実現をしませんでした。しかしザカリアはこの時点ですでに社会の改善ということにとどまるものではない、それをはるかに超えたこの根本の罪からの救いということを歌い上げるんです。この誕生する救い主キリストは、意図高きところから訪れた日の出として、圧倒的な明るさとエネルギーを持って、暗黒のうちにうめく私たち人間を照らし出し、死の影をも駆逐し、私たちを罪の支配から解き放つ強力な光、ただ一つの希望として、今に至るまで輝き続けているんです。この光は私たちの内をも照らします。外からも内からも私たちを支配しようとするこの罪、しかしこの罪からの解放をもたらすこのキリストによる救い、この救いは、初めは小さな光だったかもしれません、しかしその光は確実に世界中へと広がり、そして世界中のすべての民族をこの罪の支配から断ち切って、救いをもたらすその光として輝き出たんです。今朝の3番目の点は、我らの足を平和の道にということです。短く最後に 話をしたいと思います。我らの足を平和の道に。私たちは皆さんお一人お一人が、あなたがこのもたらされた救い光のうちを歩むことができるんです。我らの足を平和の道にと言われていますけれども、それが具体的にどのような道なのか、74節と75節、74、75とですね、縦に重なっている説ですけれども、数字が重なっている説ですけれども、この説をご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書1章の74節と75節。はい。我らを敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に、清く正しく恐れなく、主の御前に仕えることを許される。我らの生涯のすべての日に、清く正しく恐れなく、主の御前に仕えることを許される。暗闇を歩む者として、いや、それが暗闇であることも気づかずに、何が善悪の基準かも分からずに、歩み続けている生まれながらの人間である私たち。自分を主として、自分こそを神として歩んでいる私たち、生まれながらの人間は、しかし、キリストによって罪を許されるその時、主の御前に仕えることを許される。あのエデンの園において神様がおられ、そしてアダムとエバが完全な存在として、神様とのその関係を喜び、そしてその祝福を完全な形で受けていた、神様との平和へと私たちが再び招き入れられる、主の御前に喜びを持って仕えることが許される、それが光のうちを歩むということ、平和のうちを歩むということ、そのようにザカリアは予言をするんです。私たちを作られた神様こそが私の主です。この告白を繰り返しながら、すべての清さ、正しさ、そして恐れや不安ではなく、平安の源である主に仕えて歩むものとされる。しかもそれは私たちの生涯のすべての日に及ぶ。罪ゆえの悲しみや痛みを覚え続けるかもしれない、そのような私たちです。しかし、そんな私たちの足が神との平和の道へと導かれる。暗闇の中でどこに向かっているかも分からずに、いや、ただ死と滅びに向かい続けて歩むしかなかった私たちのその足が、神との平和のうちに、光のうちを歩むものとされる。これがザカリアによって明らかにされた悔いでした。キリストの誕生から2000年、このザカリアの予言の通り、いや、アブラハムに与えられた誓いの通りに、キリストによって実現したこの救い、神様の約束は世界中で実を結び続け、そして今私たちのもとにも届けられました。私たちのうちにもこの救いは実を結び続けているんです。2000年間の人類の歴史、キリストからの2000年間の歴史、この歴史を振り返るときに、それは確かに人間の罪の歴史であった。そのように振り返ることができるんです。罪の歴史なんです。戦争は絶えることがありません。貧しい者は蔑まれ、人々の間で高ぶりがどこまでもエスカレートし、あざけりがあり、あざむきがあり、不正が行われ、病の痛みがあり、人間の罪へのその苦しみの歴史、それがこの2000年間の歴史です。でもその歴史の中にも、決してその罪の波に押し流されることなく、このキリストという、この救いという光は輝き続けたんです。大量虐殺の中でそれでも救いを与え続けたイエス・キリストがおられました。戦いの中にあっても、決してこの希望を吹き消すことを許さなかったイエス・キリストがおられました。 私たちはこの罪の歴史の中に生きるものです。しかし同時にそれは私たちのもとへも届けられた光の内を歩む歴史です。今度の24日にもキャンドルサービスが行われます。暗闇の中で初めは一つであったそのろうそくの光がこの街道中に次々と広がっていきます。そのキャンドルサービスが表す通りに、このイエス・キリストの誕生から始まった日の出、神様の灯された光は世界中へと広がり続け、私たちのうちにも灯されました。神様の光のうち、主が与えてくださった光のうちを歩む者は、世の光としてこの世界を輝くものと変えられます。さまざまなことのうちに不安を覚え、また苦しみを覚える私たちかもしれません。しかし、うちに与えられた光は決して絶えることがない。そしてそのような私たちを通して、この暗闇、この世界の暗闇に、暗黒の中にもまた光が灯されていく。このクリスマス、私たちに届けられたこの光を、私たちもまたこの世界にあって証しをしていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、皆を賛美いたします。2000年前にザカリアによって歌われたその賛美のうちに、私たちに与えられた救いの確かさが、決して変わることのない神様の約束が今も実現し続けていることを覚えることができました。神様、あなたの計画は人間の罪をもはるかに超えて、確かなもの、力強くこの世界中で実を結び続けています。私たちもかつて暗闇の内を歩むものでした。しかしそんな私たちにも、神の大いなる憐れみのうちにこの救いがもたらされました。光が照らされました。どうか神様、この光の前に目を背けるのではなく、この光のうちに足を踏み入れ、与えられるあなたとの平和のうちを、平和の道を歩むものと変えてください。そしてまたそのような私たちを通して、この世界にあって平和が作り出されていきますように、私たちの身近な方々、罪にうめく方々、人との不安に苦しむ方々、そのような方々に和解をもたらす、そのようなものとして、神様がどうか私たちのうちに働いてくださいますようにお願いいたします。このクリスマス、与えられた救いを心から感謝いたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。